本日のゲストは元箱根駅伝ランナーで現在探偵の方です。レアすぎる。もうね、元箱根駅伝ランナーって聞くだけでもすごくテンション上がっちゃうのに、探偵さんっていうことで、そっちもねめちゃくちゃ興味がありますね。ぜひね、楽しいお話、すごく興味深い話、なんか知りたいことをいろいろ聞いてみたいと思います。最後までお聞きください。ゲストコーナーでーす。さあ、今回もですね、素敵なゲストの方をお迎えしております。まず最初に、その今日紹介していただくゲストの方をこうおつなぎしていただいた方をお呼びしたいと思います。市場春の新さんです。
はい、皆さん、もうお久しぶりというか、はもう前とおなじみになっていますが、千葉から厚木まで、はい、やってきました。自称日本一ラーメンを食べているアスリート、市場春之進です。よろしくお願いします。
お願いします。もうほぼレギュラーですね。
ありがとうございます。もうどんどんレギュラーになりたいので、はい、また呼んでください。はい、
はい、了解しました。さあ、そんな市場春之進さんが今日ゲストとして紹介していただける方、じゃあ市場さんの方から紹介してもらっていいですか。
はい、なんとですね、ちょっと特殊な仕事をやってる方です、うん、はい、なんと、うん、箱根駅伝を走った猛者なんですが、今のお仕事はなんと、探偵をやってる方です。坂田さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、坂田探偵事務所の坂田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、本日のゲストは探偵の坂田信弘さんということで、私、探偵の方に会うのって初めてなんですけど、そもそも探偵っていう職業が本当になんか物語の中じゃなくて現実にあるんだっていうのを、
そうですね、僕もそう思いました、
ね、初めて知ったんですけど、は、まあ、知ってはいたけどもちょっと現実味なくて、本当にいるんだっていう感じで今思って。
でも憧れる職業ですよ ね、探偵といえば。
アニメとかね、いろいろシャーロック・ホームズとかいろいろテレビで見てきたけど、
実は僕、あの内田康夫の、はい、あの浅見光彦シリーズを、はい、あの全部読んでるという、実はね、そういう、あと西村京太郎とかも好きだった、まあ、あれは刑事ですけど、はい、あのそういったもの、事件ものとか大好きなので、はい、あのゲストで呼んだんですけど、はい、僕も実はね、ワクワクしてます。今日どんなお話聞けるかなと。はい、
そうなんだ。じゃあ市場さんもあまりあの聞いてこなかったお話をちょっと今日掘り出してみたいなっていう感じですよね。
はい、貴重なお話を、はい、お伺いしたいです、
ね、あの後半ちょっと箱根駅伝についてもちょっとお聞きしたいんですけども、私すごい大好きで毎年見てるんですけど、
ありがとうございます。
はい、今日はですね、まずね、探偵のお話ちょっと聞きたいなと思うんですけど、
はい、
探偵って私たちのイメージだとなんか事件を解決したりするような、なんかそんなイメージが、なんか警察が解決できないのを横からあの解決しちゃうみたいな、そういうなんかちょっとテレビでよく見る描写を思い出すんですけど、
はい、
現実の探偵さんって今どんなお仕事されてんですか。
そうですね、うん、現実、もともと探偵というのは元警察官が始めたもので、そうですね、あのまあだいたいストーカーとか、あの警察がなかなか太刀できないものを、まあ、探偵にご依頼をしていただいて、証拠を集めて、警察にあげるというのが本来なんですが、先ほどあのお尋ねいただいたように一般的に案件が多いのは不貞行為、まあ、不倫ですね、まあ、浮気調査、
はい、
あとは、今大変多くなっている特殊詐欺、
はい、
そうですね、あと投資関係、あと最近多種社会で、あの地方の方が今あの失踪される方とか多いんで、あの行方不明調査などを 多岐にわたっております。
はい、じゃあ結構密接、私たちの生活に密接な課題をこうに取り組んでるっていう感じなんですね。
そうですね、まあ、私こうやってラジオ出てますけど、はい、まあ、普段探偵というのは、まあ、人の目につかないようなところで、うん、まあ、人の声援を害することなくこっそり相手方の、まあ、人を探す仕事ですね、うん、だからなかなか表に出てくることはない。ただ今回ダラジオ出させてもらいただいた、まあ、一番の目的はやはり探偵というのはそのなんていうかその暗いイメージとか、
はい、
だからグレーな部分とか怖いとかっておっしゃるんで、うん、まあちょっとまあ私も元ね、まあ警察官だったんで一応そうなんですよ。だからまあちょっとイメージとして、まあ皆さんにちょっともうちょっとイメージとしてはもっとまあなんていうか知ってほしいなと、こういう仕事してほしいなということで、そういったことで出演させていただきました。
そうなんですね。そうか、じゃ不倫調査とか、はい、詐欺の調査とか、まあそういう人探しをされてるってことなんですけど、結構多いんです。例えば不倫とかの依頼とか結構多いんですか？
そうですね、うん、不倫の案件が大半が不倫、8割方不倫の調査、
8割。
そうですね、探偵業の8割、まあ今マッチングアプリが、
はい、
まあ、皆さんご利用される方が非常に多くなりまして、
はい、
そこでまあまあ、そう、あと SNS が普及したことによって、うん、非常に、男性が浮気っていうイメージが前あったと思うんですけど、
はい、
女性の方の浮気とか不倫が非常に多くて、はい、今は大差がないぐらいじゃないかなというふうに
言われてます。そうなんですね、
そうだから、まあ、今では誰でも手軽にスマホを持ってマッチングアプリで、まあ、誰かを、まあ、異性を探して気軽に会いに行けるというので、
はい、
あ、まあ、敷居が低くなったっていうか、まあ、そういった形で非常に相談が多い。
女性が多いっていうのは意外でしたね、はい、
ってことは妻が浮気してるかもしれないっていう疑いを男性が持って男性が依頼してくるケースが結構多いっていうことなんですね。
そうですね、非常に多いです。今いただいた案件も男性の方からの、まあ、既婚者、まあ、もしくはその彼女の方の調査非常に多いですね。
やっぱりあれですか、いわゆるクライアントさんはもうその相手が誰だか分かっててくるケースが多いんですか、それとももう誰だか分からないけど多分浮気してるって来られるんですか？
そうですね、まあ半々ですけど、まあマッチングアプリであれば大体偽名を使って、まあ、ニックネームで、まあまあそれをまあたまたまその見つけた旦那さんとか、まあでまあスマホで発覚するケースが多いんですけども、そうですね、まあ、先ほど申し上げいただいた通り、うん、その分からなくても、まあ、呼び寄せ奥さん、まあ、奥さんが呼び寄せて、
はい、
そこから尾行したりとか。
尾行って出ましたね、
そうですね、
ちょっと探偵らしい。
尾行を張り込みして、尾行して撮影して、そうですね、という形が多いですね、
はい、ちょっとなんか話の腰折っちゃいますけど、いわゆる尾行とか張り込みってあるじゃん、今おっしゃいましたけど、うんうん、やっぱりそのもう建物の前で、まあ、僕のイメージなんですけど、まあ、どっかに影に隠れるっていうイメージなんですけど、やっぱりそういう実際の現場はどうなんですか？
ああ、おっしゃる通りですね、大体建物の影に隠れたり、もしくは、はい、まあ、管理者の許可をいただいて、はい、マンションとかの、まあ、一部をお借りして撮影っていう形で撮らせていただいておりますね。
その決定的な証拠を見て、
はい、
撮って、
はい、
依頼者の方に、
はい、
やってたよみたいな感
じ。そうですね、まあそう、まあ基本的に人探しなんで、人探し、はい、まあ人の、まあ、まあ研修ではよく勉強されるんですけど、住居侵入罪に当たらない程度、はい、あとプライバシーに 侵害しない程度、はい、まあ、外観からなんで、はい、例えばこれが室内に入ってしまった場合、これ住居侵入罪、うん、もしくは男性か女性の場合よく疑われるのは迷惑防止条例というのがありまして、うん、まあ、それとかあとは、まあ、例えば建造物侵入罪とか、うん、その目的があるんですけど、それは、ね、抵触しない程度に撮影させていただくという感じです、
ね、うん、なるほどね、そっか、でも不倫あるんですね、まあ、あるでしょうね、
そうですね、
でその証拠を依頼者の方に届けるまでがお仕事なんですか、
はいはい、そうですね、届けて、うん、あとは調査報告書というのがありますので、うん、まあ、あの報告書を提出すると同時に、うん、まあ、まだ先があるのがその相手方が誰なのかを特定しなければならない、うんうんうん、で、まあ、その先に尾行して職場まで追跡、うん、あとはその身元調査も引き受けてますので、はい、あとはあの登記簿登記取ったりとか不動産登記とか取ったりとか、あとは聞き込み、
はい、
住んでる人はどんな誰ですかみたいな聞き込みも許されてるんですね、探偵って。
あ、そうなんですね。そう、許されるっていうのは 国からですか。
公的な、
公的な公安委員会から許可いただいてる。
あ、そうなんですね、ってことは探偵って許可業なんですか、
はい、そうですね、許認可を、
そうなんだ、
許認可を申請してできる、まあ、特別な資格はないんですけども、はい、公安委員会、まあ、警察署の公安係に行って、まあ、審査も必要なんですあるんですけど、はい、そこで公安委員会から、許認可をいただいた上で実施しなければならない、そうっていうことが決まりがあって、
初めて知った
そうですか、そう でやはりその探偵がなん でその許認可ができたかっていうのは、やっぱりその前取り立て屋とかがその探偵業みたいな感じでやってたんですけど、はい、まあ、それであの、まあ、探偵業法というのがちょっとトラブルが非常に多くて、うん、法律に急がずに、まあ、例えば相手方を、まあ、拉致じゃないけど、うん、それ取り立てて、うん、まあ、おかけましたら、あと暴力団みたいな人がやったりとかして、うん、でそこで、まあ、警察の方があの許認可制にしたので、公安委員会に、でそれであの厳密な、うん、あの立ち入りとか、はい、あの探偵業法も非常に勉強しなければ、日々勉強しなければならないぐらい、あのハードルが難しいものがありますので、はい、誰でもやれるというものではないんじゃないかなというふうには思って、
そうなんですね、
日々計算していかなきゃならないという
ところなんですよね。やっぱり許可取るのも難しいんですか。
許可自体はそうでもないんですよ、うん、あと大家さんの許可、あの、うん、大家さんとか住んでるところ、まあ、自宅だったらもちろん構わないんですけども、はい、あとはその結核自由といって後見人ではないとか自己破産したことがない、うん、あとはその懲役あの禁錮刑で5年未、うん、未満あにないとか、うんうん、いろいろと基準はありますが、うん、まあ、基本的にはそんなには、
なるほどね、
取った後が大変です。
そうですよね、許可を取って、まあ、国やその法的機関でそういう方が探偵をやっているんだっていうことで管理されるっていうことなんですよね。ああ、そうなんだ、はい、そっか。でもあれですよね、証拠を取って証拠を見つけて依頼者の方に見つけた後も結構気になりません？
そうですね、こうやってラジオ出て名前出してると、はいはい、結局反撃に来る、私も実際にあの言われたことありますけど、はい、まあ、依頼者から逆に逆切れされて、
はい、そう、
依頼者から
そうあるんですよ。でもほら、僕も元々先ほど言った通り元警察なんで、はい、別に気にはならない、そうです、どうぞみたいな感じで、逆にああまあそれとはこう弁護士もいますし、逆にトラブルがあったら警察に報告しなきゃいけないんで、
はい、
常に連携してるんですね。だから我々もそういう意味でこと言われると逆に脅迫罪とか恐喝とかになっちゃうんで、うんうん、あとは強要罪にもなりますから、うん、探偵業法違反できちんと契約するときにちゃんとあの交わしてるんで、うん、でまあ危ないときはそのスタッフの身を守らなきゃいけない。先ほど申し上げたように難しいのはそこなんですよ、うんうん、あの探偵でもストーカー事件、まあ、で、うん、あの逆に亡く殺害された人もいます、大阪の方で刺殺されて、うん、でまあそういったこともあるんで、女性の探偵さんなんですけど、うん、やっぱりそういった法の人の人生の、まあ、距離に立たされた人と常に対峙していかなきゃいけないので、うん、だから安易に儲かるかってとか、うん、面白そうだからっていうことでやってしまうと、うん、あの断れなんですよ、探偵の仕事って。いやだからでやりませんとかっていうんじゃなくて、基本的には相手方にきちんとやり始めたら最後まで完結するのが 義務なので、はい、契約じゃないですか、仕事なんで、うん、だからあ今日ちょっと面倒くさいから嫌だとか、うん、怖いから嫌って言ってられないんです
、ね、
だからやっぱり、そこはまあ日々体力的なものもそうですし、うん、勉学もそうですし、うん、そこはやはりやっぱ人間性とかもお客さんに寄り添う気持ちも、ね、もちろん大切なんで、うん、そこはきちんと磨いておかなきゃならないなっていう
か、
いや深いですね。
深いですね。
探偵っていうと本当にテレビのイメージだったんですけど、全然覆りましたね。
そうですね。人のね、そういうセンシティブなところにちょっと足を踏み入れて、うん、ちょっとなんかこう箱を開けるじゃないけど、そういうお仕事だから、はい、やっぱりね、サッカー恨みとか、ね、ご自身がトラブルに巻き込まれたりとか。ねえ、あっておかしくないですもんね。
そうですね。だから張り込みしてる時も不審者情報とかね、あ逆に探偵ですって言わないと。
でも大家さんにその建物に入れてもらうっていう時にはやっぱりその、はい、探偵でこうでって全部説明はされるんですか。やっぱり
そう。あ、そうです、ちゃんと、はい、許認可の持ってますんで、
はい、どうぞっていうふうに、
公安委員会から許認可もらってますので、はい、今回張り込みで使わせていただけませんかということで、うん、奥屋さんの承諾を得た上でやらせていただいておりま す、ね、
そうですね。
ちなみに張り込みって最大で今まで何日ぐらい張り込んだりとかあったんですか。
あ、そうですね、まあ、車があるのも含めれば24時間、いや25時間ぐらいですか。
25時間ぐらいを、じゃあもう本当に建物の前とかで、
はい、そうですね、まあ、トイレで休憩とか、まあ、交代しますけど、スタッフと。
あ、じゃあ一人ではなくて。
一人ではないですね。
へー、すごい。
いや
大変きついですよ。張り込みでかなり皆さん答えるん で、うん、で一瞬を逃しちゃいけないじゃないですか、うん、例えばホテルの入りとか出とか、はい、それでお客様はその瞬間を欲しいわけなんで、はい、大変です、体力的に。
ですよね、
うん、ピリピ
リ。探偵事務所を個人でやられて、それで経営されてるって感じなんですか。
今個人事業主で、うん、経営してますけど、うん、先々はその、まあ、東京の方の港区あたりに事務所移転して、うん、まあ、今もう芸能人の方とか著名人の方からのご相談もいただいてるので、うん、まあ、そのお客様にまあ寄り添うつもりで、まあ、できれば港区の方に移転するために、うん、今日々お仕事の方をやらせていただいております。
なるほどね。やっぱ地域によってそういう依頼の質とかも、種類とかもだいぶ違いがあるんですか。
あ、全然違います。そうですね、うん、僕もまあ独立して3年ですけど、
はい、
まあ、その前、まあ、大阪行ったりとかもしてたし、うん、その地域性によって違うのは、その、まあ、今事務所あるのは茨城の守谷っていうところなんですけど、
はい、
建物がないんですよ、張り込みしない。農村のなんていうか、畑の民家のに出入りしてる人を撮影しなきゃ
い
けない。
そういうことか。
畑の車を置いて、
はい、
望遠レンズのカメラを手にして、はい、車の中でずっと出入りを張り込んだりとかもしてるし。はいはい、片や先ほど申し上げた通り、繁華街とか港区だとビルの影とか、うん、
はい、
あとは、まあ、室とかから撮影、うん、あれで、やっぱり田舎だと声かけられますね。 あなたどこから
って。そうです、やっぱり望遠レンズ持ってたらなおさらですよね。
そうですね、そうですね、
まさか撮り撮ってるとかって言えないですから
そうですよね。
そうですね、
そうか、やりづらそうですね、
田舎は大変ですよ。
まあ、でもその時に言い訳ってちなみになんて言うんですか、まさか探偵ですと言えないじゃないですか。
いや、言えないですよ。だからよく使ってるのは不動産の会社で、まあ、まあ、この辺りで物件探してますんで
防衛レンズで
そう、防衛レンズで、
そ
うですね、そう、探偵は言えないですね、うん、田舎だと。ご近所警備員、うん、がいるんで、うん、ご近所のおばさん、失礼だからね、年配の、ね、女性とすぐ来ますよ、うん、その辺で。
ご近所警備自粛警察みたいな
警察でした。何やってるん、どこから来たんですか、うん、
どこどこナンバーよとか、
どこどこナンバーよ、東京だったら、東京から来たの、 何しに来たのって言われるから、いやちょっと物件探してまして、でその終わったと思ったらまたその隣のちょっと掃除してる年配の女性から同じことを聞か
れて、もう次の日には SNS 以上にもう多分街中で広がって何かいたわよっていう、そう
新車情報がね、
でそれがまずいのは調査、非調査に対象にバレるのがちょっとまずいんで、だからもう本当に神経すり減らして、はい、極力人の目につきがないようにと思ってるんですけど、田舎だと大変です、ね、
そうなんだ、
まあ、でも下手すればね、みんななんかね、それこそなんか警備員じゃないけど逆にもう本当ご近所探偵じゃないけどきっとあの家よとかって、うん、ね、
あ、そうそう、
あの家がきっと何かあるのよとかってありえなくはないですよね、
そうですよね、
そう、
大変なお仕事だなそうなんだ、うん、そっか、じゃあまあ不倫含めて、まあ、あとはあれか、特殊詐欺なんかも最近は ねテレビでも賑、わせてますけどね、
そうですね、もう非常に大きな案件をいただいてて、うん、今まあ、逮捕されたんで、うん、まあ、公表できるんですけど、はい、特殊詐欺でも、うん、あのジュビリっていうのがあってですね、はい、まあ、なんていうかその、まあ、投資、はい、まあ、投資して、まあ、そこで AI を、うん、運用して、うん、参加カビトラージって言うんですよ、うん、で、まあ、ビットコインとか他に仮想通貨も2つあって、うん、でそれで、まあ、まあ、ビットコイン買ってるけどまた、うん、まあ、相場が価値が下がってくるとまた他の仮想通貨の方がそこ補ったりとかして、うん、常に AI が運用してくれるっていうので、はい、うん、利回りが月に 0.5 かな、うん、でかなりの大きい利回りですね、はい、だからその投資すればするほどやはり自動的にお金が入ってくるっていうシステムで、本来日本人が作ったもので本当にあるんですけど、はいはい、ただ大半がその AI っていうのはポンジスキームって言って、うん、オンラインで、うん、とか、まあ、たまにセミナーとか開いてこれだけ儲かりますっていうのを見せるんですね、はい、そのセミナーの、うん、その投資したい方に、でそこで騙されちゃって、その人が騙された人が誰かを紹介すればマルチ商法ですね、儲かりますよ、でそしたらまた紹介して、そうすれば自分のその人が例えば、まあ、1000万入れたら自分にも何パーセント入ってるというので、どんどんどんどん広がっていって、ポンジスキー、先ほど申し上げたようにポンジ自体がないものですから、最後キャンペーンを打って、で巻き上げるだけ巻き上げて最後飛ぶんですよ。
うわ、
なんいきなりサーバーがダウンして、最初は儲けパチンコのビギラーズラックですね、最初儲かるから皆さんそれを味をしめて、じゃあ次にっていうことで、じゃあこれいいよって、これだったら儲かるから、悪気がなくて紹介する人、ただこれがもう一つあるのが金商法違反なんですよ。実際にそういう運用の話とか儲け話って銀行員さんがかなり厳しい、審査、資格とか審査研修を受けたで初めて紹介できるし、実際特定商談で、うん、クーリングオフとかも説明しなきゃいけないんですよ、
はい、
厳格なんですけど、それをただ例えばカフェとか、うん、まあ、自宅とかで、まあ、クーリングオフとかも説明せずに友人に紹介しちゃって、自分も犯罪者になっちゃうんですよ。悪気がなくて、まあ、本当になれば勉強すれば分かる話なんですけど、
うん、
でだからその今、まあ、その詐欺で私が何を依頼されたかっていうと、その650億騙された、全部で
650億
全部で、
万じゃなくて
全部で650億億で何万人っていう方々が被害に遭ってる、
合計で
ね、うん、で自殺されてる方もいらっしゃる、うんうん、亡くなれた、うん、その投資して、でそこの首謀その人たちに、うん、のまあ追跡ですか、うん、でたくさん何件もあったんで、
うん、
だからまあこうやってラジオ聞いてる方にも、それで例えばちょっと怪しいなとか、まあ、詐欺で困ってらっしゃるっていうのは、うん、もう少しそのなんていうか自分の投資したその例えば相手方のちゃんと身分証をちゃんとコピーするとか、
うん、
見せてもらうのにも、あとは写真を撮るとか、うん、あとはその契約書をきちんと交わしてる、
うん、
でよくお客様が多いのが騙されたっていうその なんていうか詐欺ってあのまあ4つあって、はい、例えば騙すされるにもその相手方がその騙すつもりで話を持ってきてで、うん、相手方そのお客様が騙されたでその騙して財産的処分行為って言ってお金を出して、うん、でそれを相手方が懐に入れるという4段階あるんですよ、うんうん、だからそこで一つでも連携してないと詐欺って成立しないんですよ、
うんうん、
だからでもそれを全部立証しなきゃいけない、
うん、
だから大変なんです
よ。へー、そうなんだ。でも今の詐欺ってすごく手が込んでて、ね、なんか調べようあんのかなって思っちゃうんですけど、なんかネットとかオンラインで全部こううまく交流取ってるから、
そうです、ね、
探偵の方が どうやってその実証なんていうの探し出せんのかなって。
そうですね、まあお手伝いできるのは警察署に、うん、まあ、相談があった場合、まあ、特定してほしいっていうのが一番多いんですね、人探しなんで。でもう一つがその警察に詐欺の被害届を、先ほどおっしゃった通り、
うん、
のどうやって証拠を集めたらいいですかっていうので、うん、まあ、アドバイスとしてはまずその詐欺に遭われた方ってその商品名って、うん、自分以外でもたくさんの方が騙されてで、インターネットに書き込みとかもありますし、うんうん、まあ、あとはその紹介する人を先ほど申し上げた通り特定して、その経緯を聞く、
うん、
であとポンジとかになると、まあ、インターネットの詐欺師の名前って結構インターネットでもう結構出てるんで、
うん、
まあ、自分でその人の名前とか運用のそのセミナーを見て怪しかったら警察に通報する、
うん、
というふうな形が多いです、ね、うん、まあ、そういうアドバイスをした上で人探し、だからお金が入るのは僕は弁護士とかじゃないから、あの人探しなんですけど、
なるほど、
うん、そこぐらいですかね。
そうなんだ、うん、いやでも本当にそう、なんかなんでこの人がこんなあの人を巻き込んで、うん、あの痛み合ってんだろうと、その人自身も、うん、なんて詐欺をしたみたいなこと言われることあるけど、うん、その人自身もなんか巻き込まれて、
うん、
自ら被害を受けてさらに被害者を作ってるっていう構造なん
が多いんです
よね。
そうです
ね、
はい、そう、うん、おっしゃる通り今、うん、あのおっしゃる通り自分がね良かれと思って紹介して、うん、やっぱり死亡者が飛んでしまったら、うん、自分も警察に通報されてと同時に損害賠償、社会的あの刑事的責任と民事的責任を負わなければならないんですね、
うん、なるほどね、うん、
だから深くちゃんと考えた上できちんと紹介してあげないと、うん、自分が反対者になってしまう。
いやー怖い。
いや聞いててなんか、
うん、
ね、闇が深い
です。深いですよね。
でちなみになんかあのどういう方が騙されやすいという詐欺に、うん、あの巻き込まれやすいとかっていうのはどうですか。お仕事やられてる中でなんかありますか。そうですね、なんか、
まあ、一番多いのは、まあ、ギャンブル好きな方、うん、
ギャンブル好きや
好き、あとは意外なら真面目で投資してる人も、うんうん、あ、こう新しい投資案件なのかなと、うん、株やってる方とかもね、うん、いるし、あとはそうですね、まあ友達仲がいいんだけど、うん、やっぱりそのノリが良すぎると、うん、やっぱそれであ自分もみたいな感じで入っちゃうから。
なるほどね。
じゃあもうそれだけだと本当に若い方からねご高齢の方まで本当に当てはまりますよね。
ですよね。
そうですね。
うん、そっか、なんか本当にこればっかりはなんとかねしてほしいな、うん、なんか悪気がないのに、悪い人じゃないのに加害者になってしまうっていう構造は、なんかどうにかしてねこう食い止めたいですよね。
そうですね、うん、だからその今はやはり景気が良くないので、うん、やっぱりその投資して運用したいっていう若い方がね、うん、多いんですよ、
はい、
うん、だからやっぱそこはまあきちんとそのもうとりあえずにかくネットだけを信用するんじゃなくて、
う
ん、
そうですね、う
ん、きちんとリアルでも人付き合いをした上でこの人がどんな人なのかっていうのをちゃんと、うん、まあ、対面して、うん、その上でちゃんとした やっぱり投資も仕事なんで、うん、仕事ですからきちんと契約書も交わす、うん、あとはその人がどんな人なのかっていうのをちゃんと確認する、うん、でそこの投資物件でこれまで被害があったとかないとかっていうのをきちんと確認した上での今後の将来設計のためのものとして考えていかなきゃならないというふうに思ってますね。
ですよね。いやーすごい勉強になりました。
イメージがガラッと変わりますね。
なんかちょっとね、本当シャーロック・ホームズみたいな話を聞くのかなと思って
お前が犯人だじゃないですよね。全然そこからもう本当に、まあ、むしろちょっと弁護士かなっていうぐらいの本当に法的な知識とか、
ね、
あの、うん、そうですね、
確かになんかすごく身近なところにいらっしゃったんだなっていう感じが発見がありました。はい、じゃあちょっとね、私ここで勉強になったということで一回ちょっと締めさせてもらって、この後半ですね、あの坂田さんが元箱根駅伝のランナーだったっていうことも含めて、その他なんかすごい多種多様なバラエティに富んだ生い立ちお持ちみたいなんで、ちょっとその辺探ってみたいなと思うんで。
いいですね、はい、本当に
後半戦行ってみたいと思います。はい、ということで今回はですね、ゲストの坂田信弘さんに探偵についての話いろいろ詳しく聞かせていただいたんですけども、次回は箱根駅伝のエピソードを中心に聞いてみたいと思います。本日はここまでとさせていただきます。また次回お楽しみに。